俺がみかんのことを考えているところへ、偶然山嵐が話しにやってきた。今日は祝勝会だから、君と一緒にご馳走を食おうと思って、牛肉を買ってきた。と、竹の皮の包みを袂から引きずり出して、座敷の真ん中へ放り出した。俺は下宿で芋攻め、豆腐攻めになってる上、蕎麦屋行き、団子屋行きを禁じられてる際だから、そいつは結構だと。すぐばあさんから鍋と砂糖を借り込んで、煮方に取り掛かった。山嵐はむやみに牛肉を頬張りながら、君、あの赤シャツが芸者に馴染みのあること知ってるか？と聞くから、知ってると思う。この間、裏なりの送別会の時に来た一人がそうだろ？と言ったら、そうだ。僕はこの頃ようやく感づいたのに、君はなかなか敏捷だ。と、大いに褒めた。あいつは二言目には品性だの、精神的娯楽だのというくせに、裏へ回って芸者と関係なんかつけとる。けしからんやつだ。それも他の人が遊ぶのを寛容するならいいが、君が蕎麦屋へ行ったり、団子屋へ入るのさえ、取締上害になると言って、校長の口を通して注意を加えたじゃないか。うん。あの野郎の考えじゃ、芸者街は精神的娯楽で、天ぷらや団子は物質的娯楽なんだろ？精神的娯楽ならもっと大べらにやるがいい。なんだあのざまは。馴染みの芸者が入ってくると、入れ替わりに席を外して逃げるなんて。どこまでも人をごまかす気だから気に食わない。そして人が攻撃すると、僕は知らないとか、ロシア文学だとか、俳句が新体詩の兄弟文だとか言って、人を煙に巻くつもりなんだ。あんな弱虫は男じゃないよ。まったく。御殿女中の生まれ変わりかなんかだぜ。ことによると、あいつの親父は、湯島の影間かもしれない。湯島の影間となんだ。なんでも男らしくないもんだろ？あ、君、そこのところはまだ煮えてないぜ。そんなのを食うと、真田虫が湧くぜ。そうか？大抵大丈夫だろ？え、それで、赤シャツは、人に隠れて、湯の町の角屋へ行って芸者と会見するそうだ。角屋って、あの宿屋か？宿屋兼料理屋さ。だから、あいつを一番へこますためには、あいつが芸者を連れてあそこへ入り込むところを見届けておいて面接するんだね。見届けるって、四番でもするのかい？うん。角屋の前に、マス屋という宿屋があるだろ？あの表2階を借りて、障子へ穴を開けて見ているのさ。見ているときに来るかい？来るだろう。どうせ一晩じゃいけない。2週間ばかりやるつもりでなくっちゃ。随分疲れるぜ。僕は、親父の死ぬとき、1週間ばかり徹夜して看病したことがあるが。あとでぼんやりして大いに弱ったことがある。少しぐらい体が疲れたって構わんさ。あんな乾物をあのままにしておくと日本のためにならないから。僕が天に代わって中陸を加えるんだ。愉快だ。そうことが決まれば俺も加勢してやる。それで今夜から4番をやるのかい？まだ、マスヤに掛け合ってないから、今夜はダメだ。それじゃ、いつから始めるつもりだい？キンキンのうちやるさ。いずれ、君に放置をするから。そしたら、加勢してくれたまえ。よろし。いつでも加勢する。僕は、はかりごとは下手だが、喧嘩と来ると、これでなかなかすばしこいぜ。俺と山嵐が しきりに赤シャツ大使の謀を相談していると、宿のおばあさんが出てきて、学校の生徒さんが一人、堀田先生にお目にかかりたいてておいでたぞなもし、今お宅へ参じたのじゃが、お留守じゃけれ、おおかたここじゃろうてて探し当てておいでたのじゃがなもし。と、シギーのところへ膝をついて、山嵐の返事を待ってる。山嵐は、そうですか、と、玄関まで出て行ったが、やがて帰ってきて、君、生徒が祝勝会の余興を見に行かないかって誘いに来たんだ。今日は高知からなんとか踊りをしにわざわざここまで多人数乗り込んできているのだからぜひ見物しろ。めったに見られない踊りだと言うんだ。君も一緒に行ってみたまえ。と、山嵐は大いに乗り気で俺に同行を勧める。俺は踊りなら東京でたくさん見ている。毎年八幡様のお祭りには屋台が町内へ回ってくるんだから、潮汲みでも何でもちゃんと心得ている。土佐っぽの馬鹿踊りなんか見たくもないと思ったけれども、せっかく山嵐が勧めるもんだから、つい行く気になって門へ出た。山嵐を誘いに来たものは誰かと思ったら、赤シャツの弟だ。妙な奴が来たもんだ。会場へ入ると、回向院の相撲家本門寺のお会式のように、行く流れとなく長い旗をところどころに植え付けた上に、世界万国の国旗をことごとく借りてきたくらい、縄から縄、綱から綱へ渡しかけて、大きな空がいつになく賑やかに見える。東の隅に、一夜作りの舞台を設けて、ここでいわゆる高知のなんとか踊りをやるんだそうだ。舞台を右へ半丁ばかり来ると、義図の囲いをして、生け花が陳列してある。みんなが感心して眺めているが、一向くだらないものだ。あんなに草や竹を曲げて嬉しがるなら、背虫のいる男や、ピッコの亭主を持って自慢するがよかろう。舞台とは反対の方面でしきりに花火が上がる。花火の中から風船が出た。帝国万歳と書いてある。天守の松の上をふわふわ飛んで詠書の中へ落ちた。次はポンと音がして黒い団子がシューッと秋の空を射抜くように上がると、それが俺の頭の上でポカリと割れて、青い煙が傘の骨のように開いて、だらだらと空中に流れ込んだ。風船がまた上がった。今度は、陸海軍万歳と赤地に白く染め抜いたやつが、風に揺られて、湯の町から相生村の方へ飛んでいった。大方観音様の境内へでも落ちたろう。